十勝ウーマンフロンティア。十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは幕別町のハンドメイド作家ルビーさんこと佐藤ルミさんです。ルミさんはですね、徳島県出身で、地元の高校を卒業後に江別市にあります酪農学園大学の獣医学部へ進学されました。でその後はですね、釧路農祭で獣医としてお仕事されてたんですけれども、2011年に大学時代のね、同級生であるご主人とご結婚されて、現在3人のお子さんのママでもあります。2020年にご主人が開業されて、現在主にですね、牛の繁殖関係の業務のお手伝いをされながら、ルビーというね、お名前でハンドメイドで牛グッズを制作されています。今日はね、いろんなお話聞いたんですよ。こう、牛とミシンが大好きな獣医さん、本当ね、いろんな多種多様なことをされてるなというふうに思っているんですけれども、それをね、生き生き頑張るあのルミさんのお話聞きたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらと思います。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
ウーマンフロンティア、
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
今日のゲストは幕別町のハンドメイド作家ルビーさんこと佐藤ルミさんです。今日はですね、牛とミシンが大好きな獣医さんということで、今日はね、いろいろ聞いてみようと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そう、ルミさんね、すごいね、落ち着いてる雰囲気
をてますか
方なんですけれども、なんかね、私もまだね、今日は実は2回目なんですよね、お会いするのは。あのやり取りを何度かさせてもらってたんですけど、直接お会いするのは2回目で、なのに心よくね、このラジオに出ていただくということを受けていただいて、本当にね、ありがとうございます。
こちらこそ、はい、貴重な経験をありがとうございます。
ありがとうございます、はい、じゃあね、せっかくなので、なんか最初は獣医さんのお仕事のお話聞きたいなと思うんですけれども、ご主人とね、一緒にあの2020年に開業されたということなんですけれども、具体的にどんなお仕事してるんですかね。
この会社は牛の主に採卵業務を担っていて、その中でも、まあ、最初は体内採卵だけだったんですけども、2021年頃から OPU、経窒採卵、卵子を取る採卵にもチャレンジしてきて、今は半々ぐらいで採卵業務をやってます、
うん、だからもう本当に獣医さんの中でも、獣医さんっていろんなね、お仕事があるけれど、こう特化してるっていう感じですよね。そういうこう母牛の子宮内でできる卵子とか受精卵とかを採取して、
そうですね、は
い、それを受精卵、他の牛にドナーという、ドナー牛は母牛か、
母牛
でその
にいい受精卵をつけていくために、うん、いい受精卵を作る仕事をしています、うん、
っていうことで、ね、なかなかね、あの馴染みがない人は難しいお話になるかもしれないんですけど、まずそのよく受精卵移植とか採卵とか、そういう話は、まあ、私の周りでも聞く機会があるんですけれども、まずじゃあ採卵の話聞いた方がいいですよね。例えばね、酪農家さん、お乳を絞っている酪農家さんもそうだし、肉牛農家さんもそうですよね。肉牛農家さんもあの優秀な遺伝子を持っているとか、優秀な母牛からたくさんのね、 この子牛、たくさんの娘牛とか、うん、まあオスで言えばオス、うん、あの息子牛もあると思うんですけれども、そういう優秀な遺伝子を残していこうということで、採卵技術とかっていうのは、うん、結構もう何十年も前からね、作られているんですけれども、事前にお母さんの子宮の状態とか卵巣の状態とか確認しに検診に行く、
うん、検診という名前ではないんですけど、まあ、一応確認しにどんな状態かなっていうのを確認しに行って、うん、採卵できる状態かな、うん、病気持ってないかなとか、うん、そういう検査をした後にプログラムを組んで、まあ、体内採卵だったら注射を、
うん、
ま
あ、ホルモン剤
を、はい、ホルモン剤を打っていって、で採卵日を決定して、うん、で採卵するということをやってます、う
ん、
はい、
あのそもそも農家さんとかから直接、うんうん、オファーされるっていうことですか？
そうですね、大体が、まあ、口コミというか、あの紹介で、うん、あの連絡くれることが多いですね、
はい、なるほど、はい、でね、そういう、こうホルモン剤を打って、要はお母さん牛がたくさん排卵するってことですよね、多排卵させて、
あ、そうですね、
そこに受精するのは、うん、あの旦那さんじゃなくて、
あ、そうですね、
皆さんそれぞれ受精師さんだとか獣医さんなり、はい、その普段みんながお世話になってる人と、うん、それぞれの人がお世話になってるところにお願いして、
はい、
で受精をしたら、はい、まあ、たくさんの受精卵がお母さんの体の中でできるってことですよね、はいはい、でそれを採卵しに行くっていう、はい、
そうですね、
だから要はだいたい発情が起こって受精をしてからだいたい1週間後ぐらい、
うん、1週間後ぐらいですね、
はい、に採卵に
採卵に行くっていう、そこのスポット的な仕事ですね。
あ、はい、でもだって採卵した後、うん、こう、まあ、たくさんの卵を回収するわけじゃないですか。
そうですね、回収してそのまま移植したり、
うん、とその場でこう、
その場で
検査っていうか、
そうですね、検卵って言って顕微鏡で見ていい卵かどうかを確かめて、うん、ランク付けをして、
うんうん、
でまあピカピカのいい卵は凍結に回ることが多くて、
うんうん、
でまあちょっとランクは落ちるけど、うん、生で入れた方が受胎率が高いので、
うん、
これは生で、
うん、
受け牛がいれば、
うんうん、
あの入れようかみたいな話をしながらやっていってます、
うん、なるほど、うん、じゃあ、ね、それはもう採卵して移植するという流れのお話 で、うんうん、でその先ほど言ってた OPU、うん、まあ、日本語で言うと、
日本語で言うと経膣採卵、
経膣採卵っていうのは、はい、まあ、どういったことをすることですか？
経膣採卵は直接卵巣から卵子を取り出す、
うん、
膣から針を刺して吸引するんですけど、う
んうん、あれなんかカメラみたいな、カメラとか
カメラ、あ、
エコーを当てながらでしたっけ？
当てて、うん、その先に針がついていて、
うんうん、
で見ながらこう卵胞を刺していくんですよね、
うんうん、
吸ってこう吸引、
うん、
あの吸っていくんですよね、
うんうん、
そしたら卵子が
取れる、
うんうん、っていう技術なんですよね、
うん、
で今までは
すごい高度ですよね、
そう、あの体内採卵は、うん、まあ、牛の中で受精卵を作って、
うん、
それを回収するのだったのが、
うん、
今度は、体外受精のために卵子だけを取って、
うんうんうんうん、
体の外で受精をさせるっていう技術なんですよね、
うんうんうん、で大体こう、うんうん、まあ、牛さんも発情周期というのがあって、うんうん、その発情周期に基本的には1個の排卵をするわけじゃないですか、うんうん、だから卵子は、うん、卵子というかね、その受胎できそうな卵子が生まれるのは1個だけど、
う
ん
うん、そうですね、
でもご主人がやるのは そのいろんな過程のっていうんですか、
そうですね、だから中にはこうまだ未熟な卵胞の中に入ってる卵子もあれば、成熟しきってしまった卵子もいるし、
うん、
さらに古くなった卵子もあります、
うん、それを全部、
それを全部吸引して、
うん、
でその中で検卵で、使える卵を使えない卵をまた分けて、
うんうん、
それを培養施設に送って、うん、受精させてもらってっていう、
その受精できるタイミングの卵子に培養するとか違うところ
なの、うん、あ、そうです、私たちがやってるのはその卵子を選別するところまでをやってて、
うん、
中標津に送ってるんですけど、うん、そういう培養施設があって、うんうん、そこにお願いしています。
っていうことは凍結させるってことですか、
う
ん、
そうですね、ほぼ凍結に回ります。
あ、じゃあ卵子を凍結させて、
うん、 卵子を取った卵子は38度、うん、牛の体温と同じ状態にして送ります、
うん、あ、そんなことできるんですね。
そうなんです
38度にキープして送る、はい、
そうなんです。宅急便屋さんで、うん、お願いします。
あー、そのクールと同じような感じで、はい、そういうあったか38度
にキープできる箱っていうのがあって、うん、それ電池なんですけど、
はいはい、
電池で38度にキープできる箱を作ってもくれるところがあるんですけど、うん、それを、宅急便屋さんに、うん、まあ、宅急便屋さん何運んでるか分かんないと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そう、38度にキープしてる
そう
中清水に運ぶと、
はい、運んでもらってます。
あ、でもその到着してすぐ
受精してもらえます。
あの精液をあれ、はい、溶かして、
はい、その運んでる間にも卵子は成熟していくような培地に入って。
あ、なるほど。じゃあ何、はい、時間計算してるってことですか。
あ、そうです。
すごい。でも私いつもそこ疑問に思ってたところがあるんですけど、うん、そのいろんな家庭のいろんな何日目みたいな、うん、何日でみたいな卵子がいっぱいあるわけじゃないですか、うん、それを統一しないと、うん、受精ってできないんじゃないんですか。
いや、そんなこともなくて、うん、その中で、うん、あの受精するやつしないやつはもちろんいるんです、
うんうんうん、
あのやっぱり状態がいいやつ悪いやつ、うんうん、あるので。そうですね、だいたい卵子が送った数の 30% ぐらいできるのが、
うんうんうん、
だからまあそこ の卵子の状態もあるし、うん、日齢とかいろいろあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、それを全部ひっくるめて 30% ぐらいが発生するかなっていう感じですね、うん、
30% ぐらいが受精卵として牛に移植できるような形になるってことですか。じゃあ大体なんですけど、まあ、牛によって全然違うと思うんですけど、大体その OPU であの卵子を取った時に大体何個ぐらい取れるものなんですか。
あ、それはまあ種類、ホルスタインと和牛でも全然違うんですけど、和牛は結構たくさん取れるんですけど、まあその中でもやっぱり未計算は少ないとか、計算は多いとか、
やっぱりその年を重ねてる方が多いってことですか。
うん、個体差はあるんですけど、まあ未計算よりは計算で、まあ少ないので10個から、多いのであれば100個超えることもあります、卵子が。
これは和牛、うん、
和牛で、
うんうんうんうん、
だからまあそれぞれですね、どの牛がどうっていうのは。
まあ大体、まあ 30% で言えばみんながみんなじゃないけど、
まあ30、その発生率も 30% は平均なんですけど、
あ、そうか、じゃあ
それ以下の場合もあれば、まあ、50% 超える、
あ、じゃあもうほんと 70% とかいけばできる時もある。
時もあります。だから1頭の牛から1回の OPU で、まあ、50個とかできることもあります、
うんうん、いや、しかもなんか今その私もよくいろいろ話を聞くんですけど、はい、OPU の技術自体がこう良くなってきてる、
う
ん、その何、培養液が良くなってる。だからすごいその、
う
ん、私最初にね出てきた頃はその受胎が良くないってよく言われてて、う
ん
う
ん、受胎も悪いし、うん、結構課題児が出たんですよね。
あ、大きい牛ってこと。
あの分娩の時に結構大きな牛ができちゃう、うんうん、で帝王切開、全部帝王切開しなきゃいけないとか、うんうん、そういうのがあったんですけど、今は、うん、もうそれも改良されて、
うん、すごい、
まあ、ほぼ体内受精卵と変わらない技術、うん、あの凍結技術にもなってきて、うんうん、すごい普及してきてます、急激に。
で、うん、言いますよね、うん、え、逆にそのホルスタインはそんな10個取れたら多い方とかですか。
うん、そうですね、ホルスタインも取れるのは取れ、あの30個以上取れる牛もいます、
うんうんうん、
でも50個とか100個とかいく牛はあんまり見たことがないんですよね。やっぱ和牛が多い、
う
ん、
それやっぱりそのこうね、体を使ってお乳を出したりとか、うんうん、そういろんなところにエネルギーがいってる分、
うん、なのかもしれないですね。
ことなんですかね。なんかよくあの、うん、これ結構真面目な話、うん、今日してます、うんうん、
大丈夫ですか。これもうすごい真面目な話
でもちょっと面白い。
トカチウーマンフロンティア。
学校のお勉強とかでもね、はい、こう餌を食べて妊娠する前はお乳を出す方にエネルギーがいくっていうじゃないですか。でも妊娠したら子牛の方にエネルギーがいくから、だから繁殖って優先順位が一番下って言いますよ ね、
そうなんですよね。
その受胎するまでは。
そうなんですよね。
でも、まあ、受胎するとそっちの方にエネルギーがいくけど、だから結構その本当に栄養がちゃんと バランスよく摂取できてないと、うんうん、ね、その繁殖の方まで回らない分、そうなんです。そのできる卵子とかも少ないっていうことなのかもしれないですよね。はいはい、ね、
卵子の状態もあるし、ただ OPA の場合は、うん、妊娠してからでも可能な場合があります、うん、まあ、そんな大きくなってからはダメですけど、うん、
何日ぐらいですか、
うん、30日60日とかぐらいまでだったら大丈夫な場合、あの子宮がもう落ちてしまったらダメなんですけど、う
ん、あ、その赤ちゃんの重みで落ちる、はい
はい、あの卵巣も落ちてしまったらもう手が届かなかったら無理なんですけど、うん、
あ、卵巣が触れるぐらいだったら
ってことですか。あ、そうですね、
あ、でもなんかちょっと怖いですね。
怖いですね。だからそれはまあ自己責任でというか、うん、それが原因で流産したことはないとは思うんですけど、うん、やっぱりそのリスクはあるので、
う
ん、
だってそのね、うん、流れちゃう原因っていろいろじゃないですか、うん、ちょっと体調が悪くなっちゃったとか、はいはい、そうやってこう、
そうですね、こう原因がね、何かってちょっと、うん、分かりにくい部分でもあるので、
うん、ただね、まあ、こう受胎してるかどうか分からないぐらいの、うんうん、期間であれば、
あれば大丈夫です、うん、はい、
は
い、だからあの体内採卵は、うん、結構制約が大きくて、うん、まあ、もちろん妊娠したらできないし、うんうん、あの期間も2ヶ月に1回とかでプログラムを組んで、うん、薬をたくさん打って、うんうん、万全に備えなきゃいけないんですけど、うん、OPU はそういう意味では、うん、あのすごい手軽に、うん、あの注射もまあ1回打つか、
うん、
打たなくてもできるくらいで、うんうん、で期間もまあ2週間に1回とかで繰り返すこともできるので、
うん、
生産効率が抜群にいいです。
そういうことですよね、はい、確かに、
はい、
もうなんだったら妊娠させて、ね、お母さんの母体を、うん、にダメージが来るぐらいだったらそっちの方がいいって思う人もいるかもしれないですよね、
うんうん、
でもやっぱそういう周期的に妊娠させて分娩させないとこう新しくできないとかあります？
あ、一回まあ取れなくなってきたら、うん、じゃあ分娩ちょっとさせようかとか。
あ、でも結構和牛とかだったらありそう。
あ、そうですね、まあ、ホルスタインはね産まないとあの、うん、父でなかったりっていうのがあるけど、うん、そうそう、和牛はもう OPU だけでこうずっと繰り返して、
うん、
でまあちょっと取れなくなってきたら、うん、分娩を挟んで、
うん、
でもちょっと体を成長させて、
うん、
っていうパターンもあります。
へー、すごい。しかもね、はい、やっぱね、和牛ってそのね、あの血統が何せ大事じゃないですか、はい、まあ、もちろんその母牛の何、はい、体型とかそういうのもすごい大事だと思うけど、はい、この人この人の、はい、なんかもうスペシャルな掛け合わせみたいなのがあったりするじゃないですか、
は
い、
あります。
でね、その子だったらこう、はい、まあ、元気で健康であればもう売ったら何十万にもなるとかね、はいはい、そういうのもあったりするし、まあね、最近あの農業新聞からなんかね一面だったけどね、その福の姫ってすごいね、
種が、そう
ですね、種牛がね死んじゃったっていうのが結構話題にはなってましたけどね、
はいはい、だから今福の姫の卵は貴重ですよね、きっと精液もですけど、
うん、そうですよね。あ、そっか、その精液とかがもうめちゃめちゃ貴重になるってことか、その本牛とかじゃなくて、
うん、そうですね買えなくなる、なりますからね。
そうですよね。
今までも結構、ね、あのね、福の姫系統、まあ、結構、まあ、あの受精卵としては売れるので、
うん、
ね、福の姫福の姫って来てたところで、うん、突然の
売れっ子がってことですよ ね、 ね、
だったので、うん、まあ、これからどうなるのかなっていうところでは、
その牛自体の価値はめちゃめちゃ上がってるってことですよ ね、 すね、福の姫がお父さん牛で生まれてきた子は。
そうですね、
もうすぐ生まれます、うちも夏。
いや、本当ですか。
うん、なんとか生まれます。
じゃあ大事に大事に
大事にね、本当なんか無事に生まれればいいなって思ってるところです。
結構受精卵もつけてるんですね。
そんなに多くはないんですけど、あの、あったかい時期に生まれるように年間何頭かは産んでて、で一頭はメスが生まれて、福の姫のメスが生まれて、それはもういないんですけど、うちはだいたい1ヶ月ぐらい飼ったら市場に出すっていう風にしてるんですけど、うん、はい、今ちょうど要は明後日ぐらいに出す牛がいます、はい、
あ、そうなんですね。
それはまあ違う種ですけど、
そんな感じで、酪農家さんもどんどんね受精卵使って、
うん、
やっていくとすごくいいと思います。
今ね補助とかもあるんですよね、酪農家さんも、はい、あのそういう受精卵を買ってホルスタインに移植するっていうので、うん、かかった経費の半分ぐらい、
うん、
まあ、上限はあるんですけど、そういうのを利用して、
はい、
和牛を産ませて、はい、ただ本当にね和牛は育てるのが大変なので、
いやそうですよね、そこですよね、
うん、だからちょっとこう、はい、寒い時期には産ませないようにとか、 そういうのはやってますけど、
やっぱホルスタインとは全然違うので、
全然違いますよね、はい、突然変わりますよね、うん、牛の状態が。
そうですね、管理が大変ではありますね、
うん、ただね、まあ、こういうふうにこう優秀な遺伝子ってことは、はい、要は美味しいお肉になるからってことですかね、
う
ん、
そうですね、いろいろ指標はあるみたいですけど、
うん、
サシの入り方だったり、うんうん、和牛で言えば指標、細かいことは私は分からないですけど、
うんうん、はい、私も深くは知らないですけどこれとこれとか、ね、はい、いうのはあるしね、はい、でやっぱり和牛はすごく、ホルスタインはもちろんですけど早いですよね、こうなんか流行りの種とかなんか、は
い、あ早いですね、
旬があるっていうんですか、ね、
そうですね、
今高く売れる牛の旬みたいのが毎年こうやって変わるから、
は
い、
変わります、
だからね、はい、その時代にこう、はい、乗ってないとやっぱりね、はい、元気に健康に産ませたところでそんなに価値がなかったりとかっていう風にもなりますし ね、
そういう意味でも OPU はたくさん頻度を上げて作れるので、
うん、
まあ、流行に乗れるというか、
そうですね、同時に流行りの卵が、
はい、たくさんできるの で、はい、
でそれをワッと産ませられるし、
はいはい、
そういう意味で、ね、経済的にというか、はい、農家さんの経済的に返ってくるものも大きいし、はい、受精卵自体を販売するっていうこともできますしね、はいはい、やっぱ日本特有の品種だからこそ、うんうん、やっぱそうやってこう積極的にね、そういうのを利用して、ね、遺伝子をたくさん残そうっていうふうに、ね、うん、やられている農家さんもたくさんいるのかなというふうに思ったりしてます、
はい
はい、トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 裏幌からのご案内です。JA 裏幌では高級インゲン豆といわれる白花豆の生産に力を入れ、産地化に取り組んでいます。白花豆は大粒肉厚で、食べた時の食感もしっかり、豆の甘さと相まってとても美味しいインゲン豆です。また炭水化物の消化吸収を抑える効果があるといわれる話題の成分ファセオラミンもたっぷり含まれています。本日はその白花豆を使った JA 裏幌の商品を紹介します。裏幌町産の白花豆をふんだんに使ったパスタソース、裏幌の宝石白花豆、思いのつながるパスタソースです。この商品の最大の特徴は、 JA 裏幌と札幌のラジオ局 FM ノースウェーブで共同開発した商品であることです。コンセプト、味、商品名、商品のパッケージまで FM ノースウェーブと共同して進め商品化しています。トマトベースに牛肉を使用したミートソースは無添加でまろやかな味わい、お家では味わえない本格的な味となっております。 JA 裏幌と FM ノースウェーブのコラボレーション商品、裏幌の宝石白花豆、思いのつながるパスタソースは JA 裏幌西町事業所で好評発売中です。 JA 裏幌からのご案内でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。
日天配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日天配合飼料から発売中です。日天配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日天配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日天配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日天配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。